今朝はあなたの敵のために祈りなさい、あなたの敵のために祈りなさいと題して原主事よりメッセージを取り継いでいただきます。メッセージに先立ちまして、本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日は新約聖書です。新約聖書マタイの福音書5章38節から48節までです。新約聖書マタイの福音書5章38節から48節です。なお、今日はグリーン、お手元のグリーンのシートの裏面に全文が載せてありますので、どうぞそちらもご覧ください。ではお読みいたします。目には目で、歯には歯でと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の頬を打つようなものには左の頬も向けなさい。あなたを告訴として下着を取ろうとする者には上着もやりなさい。あなたに1ミリオン行けと強いるようなものとは一緒に2ミリオン行きなさい。求める者には与え、借りようとする者は断らないようにしなさい。自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれる者を愛したからといって何の報いが受けられるでしょう。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶したからといってどれだけ勝ったことをしたのでしょう。異邦人でも同じことをするではありませんか。だからあなた方は天の父が完全なように健全でありなさい。
皆さんおはようございます。昨日は本当に大きな台風で、この辺は、まあ、夕方あたりが一番風が強かったと思いますけれども、皆さんのご自宅やまたお知り合い、大丈夫だったでしょうか。まあ、司会者の方のお祈りもありましたけれども、本当に関東やまた東北のあたりは大きな被害を得ています。その方々の生活やまたこれからの復興を願ってですね、まあ、祈り心で今朝もですね、ご一緒に聖書の言葉に耳を傾けていきたいと思いますけれども、イエス様という方は私たちが毎日送っている、まあ、生活、その中に生きている私たちのことをよく知っていてくださるお方です。この時ですね、イエス様の周りには群衆がたくさん集まっていました。語られる言葉にこうじっと耳を傾けて聞いています。ご自分の弟子たちをはじめ、たくさんの人たちがイエス様の目にはよく見えていたと思います。その人たちに向かってイエス様はこうおっしゃいました。悪いものに手向かってはいけませんと、やられてもやり返すなとおっしゃったんです。やられてもやり返すなと。まあ、でもこういったことはですね、私たちがこう小学校に上がるまでに教わってきたことでした。しかしここでイエス様がこういったことを語られたのにははっきりした理由があったはずです。イエス様が続けてこれ何を語られているんでしょうか。それはですね、集まっていた人たちの日常的な事柄でした。普段の事柄です。いつも味わっているようなことを具体的にイエス様お語りになりました。それを聞いていた人たちもですね、ああそうだ、思い当たることがあると、そう思って聞いたと思います。あなたのほっぺたをぶって、あなたを侮辱する人、 あなたを訴えて、あなたの大事なものを奪おうとする人、まあ、そういったことは日常的にあるので心が痛む。悔しいけれどもこらえて過ごしている。そういうことをイエス様はよく知っておられました。イエス様もまた彼らと同じように毎日を過ごされていましたから。さらに41節には、あなたに1ミリオン行けと強いるとあります。これはつまり強制的にということです。この当時ですね、ですから今から2000年ほど前のことになりますけれども、すでに立派な文明を持っていたということはよく知られていることです。そこでは郵便制度がとても整っていました。郵便、そして要所要所に郵便を届けるための馬とか人がそこで備えられていた。ところがですね、そこで何か問題が起こると人や馬が足りなくなってしまうんです。それでも急ぎの郵便があると送らなければいけないので、そういう時にはですね、国の権力でその辺にいる人やその辺にいる馬をとっ捕まえてきて、そしてどの馬でもどの人でも強制的に物を運ぶために使うことができた、そういう決まりがあったようです。ユダヤの人たちは、まあ、この当時力を持っていたローマ、このローマに強制的に使われてしまう、強制的に物を運ばされる、そういったことは決して珍しくなかったようです。有無を言わさずに、さあこの荷物を運べと強いられる、こちらの都合なんか全然考えようとしない、人として正しく扱ってくれない、そういう苦しみです。それだけに権力への、まあ、怒りというものが人々の心には燃えていたかもしれません。そういう苦しみを急に投げ込んでいる人がいる。イエス様はそういった人たちのことを指して、あなたの敵、そして迫害する者とここで呼んでおられると思います。そしてその人たちのことを愛しなさい、その人たちのために祈りなさいと教えられた。そこで他のほっぺたも向けたらいい、上着をも与えたらいい、その人と一緒に2ミリオン歩いたらいいじゃないかと言われるんです。こういった話を聞きながらですね、今皆さんの中でも、まあ、いろんな人の顔が思い浮かんでいるのではないかなと思います。私の敵って、まあ、そのいろんな人というのは実は具体的な人ではないかなと思います。すぐに浮かんできる。そこで改めてこの言葉を聞きたいと思います。しかし私はあなた方に言います、悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の頬を打つようなものには左の頬も向けなさい。ただですね、ここでどうしても考えてしまうのは、果たして自分にそんなことができるのかということです。また何よりもこの悪いものをそのままにしておいていいのかということかもしれません。それよりも目には目で、歯には歯でと、そう言われることの方がよっぽどすんなり腑に落ちると。悪いやつは懲らしめなければいけないんじゃないか。けれども実はですね、この言葉は目をやられたら目だけでいいと、歯をやられたら歯だけにしておけと、それがこの言葉の本当の意味です。それ以上のむごい復讐をやめさせようというものであったんです。ところが人から損害を与えられたりですね、何か危害を加えられた場合、それを必ず取り返さなければいけないと思うようなところが、まあ、人の性分ではないかなとも思います。やられたらその分、いやそれ以上に取り返さなければ いけないような気がすると。例えば弟がいきなりお兄ちゃんにぶたれた、そこで弟がやり返すものなら、お前弟のくせにと、さっきの倍ぐらいの拳骨が飛んでくるもんです。テレビドラマのセリフで倍返しだというものが流行りました。もうこぞってみんな使いましたけれども、けれどもですね、これはただの流行りの話ではなくて、時には国と国との間でもそういうことが起こりうる。ついにどちらかが根を上げるまで戦争が終わらないという悲劇がですね、歴史の中で何度も何度も繰り返されてきて、今も繰り返しています。なぜそんなことが起こるんでしょうか。それは、私たちというのは案外人から受けた損害にはとても敏感で、しかし私たちが人に与える損害にはとても鈍感だからであるのではないかなと思います。人からやられたことはとっても敏感に反応する。しかし私たちが人に与えることは意外と鈍感かもしれません。先に拳骨で歯を一本いったら、仕返しは歯一本では済まされないんです。さらにエスカレートしてとことんまで行かないと気が済まなくなってしまいます。そっちが先にやってきたんだから、こっちだってやらせてもらうと、それが当然の権利でしょうがと、そう主張するんです。何らかの損害を受けて、その責任の所在が明らかになれば、復讐を、繰り返す、そういう世界。そのことを誰よりも悲しんでおられるのは、この世界を作られた神様で違いないんです。目には目を、それは、そういう世界を憂いておられる神様の思いでしかありません。だからこそイエス様はおっしゃいました。悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の頬を打つようなものには、左の頬も向けなさい。それを聞いてみんなびっくりしたと思います。どうして?理不尽な話だからです。現在に生きる私たちは、権利とか何とか、訴えるのが当たり前だと思って生きていますから、こういった理不尽な話というのには、ついこう、カーッとなってしまう。自分とその間、その相手との間で、イエス様の言葉が、50-50じゃなかったら、おかしいじゃないかと気持ちになってしまうのではないかと思うんです。フェアじゃない。そこでついイエス様の言葉の字面ばかりをなぞって、そういうものではないかと思うんです。しかし、この言葉にある、この言葉に込められたイエス様の心というものは、どういうところにあったんでしょうか。イエス様の言葉に込められた心に、私たちの心もですね、くっつけてみるならば、どんな言葉が響いてくるか。それはおそらく、悪に負けるなと。悪に負けるなと。負けてはいけないと。そういう響きではないかなと思います。フランスの作家のヴィクトール・ユーゴが書いたレ・ミゼラブルという小説があります。そこに登場するですね、ジャン・バルジャンという一人の男がいます。彼は、貧しさのあまり、理由があってパンを盗んだ。その罪で19年もの間服役することになりました。そこから出てきたけれども、行く先々で冷たくあしらわれてしまいます。しかしその末、ある晩、ミリエルというカトリックの司教に温かく迎え入れられて、そこで一晩を過ごすことになります。ところが、ジャン・バルジャンは、そこで使っていた銀の食器を盗んで、その夜のうちに姿をくらましてしまう。しかし翌朝彼を捕まえた警察がやってきて、これがあなたの盗まれた食器ですよと、その食器を見せると、その警察に対してこのミレール司教は何と言ったか、有名なセリフです。 それは私がこの人に贈り物としてあげたものですよ。と。そう言ってジャンバルジャンを許し、しかも、ああ、まだ忘れ物があったと、奥からこの銀の食器に加えて、銀の食材まで彼に与えてしまいました。警察もそこまでされたら、彼を逮捕するわけにはいかなくなって、しぶしぶ立ち去っていった。このことがきっかけで、ジャンバルジャンは、許されたという、そういう事実を、新しい人生の出発点として、生き始めることになります。この時に、このミリエル司教がしたことはまさに、悪いものに手向かってはいけない。右の方を打ったら、左の方も向けなさいということであると思います。これは世の中の悪いことに目をつぶって、ほっとけばいいということではありません。不正を見て見ぬふりをすることでもないのです。自分の敵とも言えるような、目の前の一人の男のために、とっさに考えてやったことだと思いますけれども、それがこのジャンバルジャンにとって救いとなりました。しかし、なぜこういう行動を取ったんでしょうか。なぜこういう行動を取れたんでしょうか。実はそのことがよくわかる言葉を、このミリエル司教はですね、この警察が立ち去った後で、ジャンバルジャンに告げています。こういう言葉でした。ジャンバルジャン、我が兄弟よ、あなたはもう悪に加わるものではありません。善に加わるものです。私は暗い破滅の中からあなたの魂を引き離し、神へお渡しするのです。ジャンバルジャン、私はあなたの魂を暗い破滅の中から引き離し、神へお渡しすると。自分の敵とも言えるような人にさえ与えることができるのは、その後ろにもっと重要な願いがあるからです。それはその人が救われることです。警察を前にして、ミリエル司教はジャンバルジャンのためになら、自分自身をも差し出す、そういう思いで金の食材を与えたのではないかなと想像したりします。人々に向けてお語りになったイエス様の心というものが、この彼の行いに現れていると思います。左の方も向けるということは、ただの親切なだけでできることではないと思います。願いがそこにあるんです。神を愛しているからこそ、イエス・キリストを愛しているからこそ、それをするんです。その人のために、その救いのためにするんです。自分の敵を愛し、迫害する者のための祈り、神への願い、それがそこに込められていました。48節のところにこうあります。だからあなた方は、天の父が完全なように完全でありなさい。そう言われています。あなた方は天の父が完全であるように、あなた方も完全でありなさいと。神様の完全と言われていますけれども、神様の完全というのは一体何でしょうか。それは神様の愛の完全さであると思います。この神様の愛に、私たちが丸ごと捉えられている。私たちがどんな時にも、この神様の愛の眼差しは、私たちに向けられ続けているという、そういう完全であると思います。そのことをイエス様はとてもわかりやすい表現で、こうお語りになりました。45節の言葉です。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださる。 悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも天の父は雨を降らせてくださる。イエス様はここで神はとは言わず、父はと言われています。よそよそしい関係ではないんです。あなた方の天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださる。すべての人に分け隔てなく。神様は完全な姿で私たちの父となってくださいました。その完全なる父なる神様の愛は完全だということは、あなた方も完全でありなさいというのは、あなた方も完璧な人間になりなさい、一生懸命修行してそういう人を目指しなさいというよりは、むしろ完全にこの父なる神の子供になりなさい、そういうことだろうと思います。私たちの心も生き方もみんな神様の方に向いている、そういうことであろうと思います。なぜならこの私たちの天の父の心も私たちに向けられているからです。あなた方は頭の先から足のつま先まで完全に丸ごとこの父に愛されている、そのことをよく覚えて大切にしなさいと、そのことを言われているのだと思います。そこでそういう大きな愛の中でイエス様は言われる、自分の敵を愛しなさい。この言葉はですね、聖書の中でも最も有名な言葉の一つであるとともに、誠にですね、分かりやすすぎるというか、単純明快な言葉、それだけに私たちの心に様々にですね、波風が立つような、そういう言葉であると思います。自分の敵を愛しなさいと。すでにこの言葉を聞きながら、どういう思いで皆さんは聞かれたでしょうか。こういう言葉を聞きながら、すでに誰か具体的な人の顔を思い起こしておられるかもしれません。このような言葉はですね、私たちの具体的な生活から離れたところで聞いてもあまり意味がないんです。あなたの敵を愛せと、そう言われているときにパッときっと思い浮かぶ、その人のことを思い浮かべる、それはここでイエス様が意図されていることです。皆さんにとっての敵とは誰でしょうか。さて43節で、自分の隣人を愛し自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いていますと言われています。自分の隣人を愛し自分の敵を憎め、自分の隣人を愛しというのは皆さんもよく聞いたことがある言葉だと思います。しかし自分の敵を憎めなんて、聖書の中で皆さん聞かれたこと、見つけたことあるでしょうか。聖書のどこにも書いてません。ユダヤの人々はずっと昔から自分の隣人を愛しなさいということを教えられている人々でした。自分の隣人を愛せ、自分の隣人を愛せ、そう教えられている彼らの心の中に、いつの間にか自分の敵を憎めということが生まれてきてしまったと言われています。そのことがよくわかることはですね、ルカの福音書の10章でイエス様がある日良きサマリア人の話をされたことがありました。その例え話をする前にですね、ある律法の専門家がイエス様のところにやってきて、もう明らかに悪意を持ってイエス様にこういう質問したんです。先生、永遠の命を得るためには何が必要ですか、そう尋ねた。永遠の命を得るためには何が必要ですかと。するとイエス様は、聖書に何と書いてありますかと質問返しされた。 すると彼はこう答えたんです。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くし、あなたの神を愛すること、また隣人を自分のように愛することですと。すると、そうだ、あなたの答えは正しい、じゃあそれをしなさいとイエス様はおっしゃった。その答えにたじろぐところがあったんでしょうか。この律法学者は続けてもう一つ質問したんです。イエス様、じゃあ私の隣人とは誰ですか。私の隣人って誰ですか。なぜこの律法学者がこう尋ねたかというと、私たちも思い当たる節があるかもしれません。つまりそれは、私の隣人は誰ですかという質問によって自分の隣人を限定しようとしていると言えると思います。愛さなければいけない隣人と、愛さなくてもいいそれ以外の人と、区別を教えてください。しかしですね、この質問を突き詰めていくと、大変まあ愚かな質問であることが明らかになってしまいます。愛さなくてもいい人がいますよね、それは誰ですかと。そういう質問を突き詰めていくと、結局は一人も本当は愛していないということが明らかになってしまうと思います。この人を愛さなければいけない隣人、この人は愛さなくてもいい人、それは本当は一人も愛していなかったということだと思います。けれども私たちはほとんど無意識のうちにこういう質問を繰り返しているのかもしれません。私の隣人とは誰ですか、あの人ですか、それともこの人ですか。皆さんもそれぞれにご家族を愛し、仲間を愛しておられると思います。しかし愛というのは、一方から言うと私たちの全存在を注ぎ込むようなところがあると思います。しかし全ての人にそのようなことをするのは、まあ正直言って身が持たない。私たちは生身の人間です。そこに生まれるのは、この私の隣人とは誰ですか、そこに生まれたのがこの43節の自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めという生き方であると思います。けれどもイエス様は言われます。私は言う、敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。敵を憎めなんて私は言わない。隣人を愛し、そして敵をも愛し、その人のために祈りなさい、そうおっしゃいました。そんな無茶な、とそう思うところで、しかし私たちはそういうところで神様がどんなお方かを思い起こさなければいけないと思います。私たちができるかできないかをすぐ私たちは思い起こしやすいんですけれども、そこで神様はどういう方だったか。45節、天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださる。それが私たちの天の父の愛です。その愛の中に生きるときに私たちはどう変わるんでしょうか。大きな愛です。その中で私たちの愛はどう変わっていくのか。ある人がですね、敵を愛しなさいという、まあ、この聖書の言葉を批判してこういうことを言う人がいました。キリスト教は敵を敵だと見るからいけないんだと、敵を敵と見るその時点でおかしいんじゃないかと、そういう批判をした人がいました。まあ、なるほどなとも思います。ひょっとしたら敵という人を、しかしこの自分がその人をも愛してやるのだと、そういう、まあ、傲慢な態度のようなものをその人は感じ取ったのかもしれません。そこでこういうことを考えてみるとどうでしょうか。敵を愛し迫害する人のために祈りなさい。 を敵と見るだけではなく、その人のために祈れと。そこで大切なことは、具体的な人の顔をまず思い浮かべることです。そしてもう一つ大切なことは、その人のために祈るということです。そこで皆さんに一つ考えていただきたいんですけれども、敵を愛するということと敵のために祈るということ、どちらの方が簡単だと思うでしょうか。どちらの方が難しいと思うでしょうか。敵を愛するということと敵のために祈るということ、どちらが簡単でどちらが難しいでしょうか。まあ一つ、愛するというのは人と人との間だけで、まあ、できることであるかもしれません。しかしもしその人のために祈るとしたら、神様の前ですることなので、まあ、ごまかしようが効かない。そこで何を祈るのか、まあ、できればですね、思い出したくない人の顔と名前を思い出して祈ることだと思います。自分を悪く言う人の顔を思い起こして祈るんです。まあ、実際にそうやって口に出すというのは勇気のいることです。むやみやたらに人の他の人に聞かせるようなものではないと思います。まあ、できればイエス様がこのマタイの6章6節で教えておられるようにですね、あなたは祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさい、そして戸を閉めて隠れたとこにおられるあなたの父に祈りなさい。自分だけの祈りの場所、そこで祈りを聞いておられる父の前で祈りなさい。そこで何を祈るんでしょうか。神様、何々さんのために祈ります。もしかしたらそこで神様、やっぱり今はこの人のために祈りませんということになるかもしれません。けれどもそういう祈りを少しずつ続けてみるというのも大切なことであるかもしれません。まあ、先ほど敵を敵と見るからいけないんだという人の話をしましたけれども、まあ、正直ですね、敵を敵と見ないなんてことはただのごまかしであると思います。心の中に正直になれば、悲しいことにですね、やはり敵は敵です。けれどもだからこそ神様の前で祈るんです。神様、私には敵がいます。神様、あなたはよくご存知です。その人のために私は祈ります。そういった祈りの中でもう一度その人のことを新しく発見する、そういうことが、まあ、求められているのかもしれません。神様、私にとっての敵ってこの人でしょうか。ずっとそうでしょうか。この人が私の愛すべき本当に敵なんでしょうかと。そこで私たちの愛が変えられてくるかもしれません。46節以下にはこうも言われました。自分を愛してくれる者を愛したからといって何の報いが受けられるでしょう。主税人でも同じことをしているではありませんか。自分の兄弟にだけ挨拶したからといってどれだけ勝ったことをしたのでしょう。異邦人でも同じことをするではありませんか。この主税人とか異邦人とか言われているのは、少なくともここでは神様の愛を知らない人という意味で使われていると思います。しかしあなたたちはそうじゃないはずだと言われるんです。敵を愛しなさいという教えは、まあ、とんでもない教えだということに言われると思います。そんなこと本当にできるのかと。けれどもこれはごく一部の、もう超人的な人のための生き方を教えられているということではないと思います。そうではなくて、私たちの生活が本当に人間らしいというか、 本来の私たちらしい生き方になるためにこのことを教えておられると思います。イエス様、私たちが何で苦しんでいるのか、何ができなくて悩んでいるのか、よくご存知であると思います。私たちが愛と呼んでいるものが、まあ、夫婦の愛であろうが、また親戚同士とのその愛であろうと、あるいは教会の中での愛であろうと、それが本物の愛になっていないということを、けれども私たちがそこから救われるためにどうしてもイエス様が来てくださらなければいけなかったし、イエス様の愛をもう一度学び直さなければいけないと思います。伝道者パウロはローマ人への手紙の中でこう書いています。5章の言葉ですけれども、正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって彼の怒りから救われるのはなおさらのことです。もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことですと。神様ご自身が敵を敵と見ないような生き方はされなかった。敵は敵であったんです。むしろ敵のために神様はイエス様を十字架によってその敵に、その敵のために死に渡された。神はその一人がお与えになるほどによう愛されたとあります。神はその敵を愛された。その敵というのは私たちのことであったんです。そうパウロは言うんです。もしこの神様の愛が、その人の、この人は愛すけれどもこの人は愛さないというようなものであったとしたら、私たちは絶望するほかないのです。けれども神様の愛は完全で、そして望みを持ってどんな人のためにも神に祈ることができる。神様は私たちの父でいてくださる。そしてあの人の父でもおられるんだと。このマタイの福音書5章から7章にかけて三条の説教と呼ばれる言葉になっています。5章から7章、長い説教ですけれども、イエス様のそのイエス様の説教、まあ、言葉の中でイエス様が中心的に語られた一つのことは、私たちの父、その天の父がどんな方なのか、そういうことを集中的にイエス様は語られました。天の父というのいう方はどんなお方だろうか、そのことをイエス様は集中的に語っておられます。その一つのクライマックスは7章7節の言葉です。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。あなた方も自分の子がパンをくださいという時に、誰が石を与えるでしょう。また子が魚をくださいという時に、誰が蛇を与えるでしょう。してみると、あなた方は悪いものであっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと、天におられるあなた方の父がどうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう。神はあなた方の天の父なんだ。あなた方の天の父は自分の子供に一番良いものを与えたい、そのために求めなさいとここで言われています。求めなさいというのはもちろん 祈りなさいということです。何を求めるんでしょうか。イエス様というお方は、私たちが何に苦しんでいるのか、何が欠けているために悩んでいるのか、それ私たち以上によくご存知の方です。まあ、少し率直なことを言うとですね、私たちの人生というのは、この敵を愛しなさいというその言葉の中で、繰り返し繰り返し挫折を繰り返す、まあ、そういう歩みであるかもしれないと、まあ、一方で思います。何度も何度も失敗してきましたし、これからもそうであると思います。けれども、だからこそ私たちは祈りの部屋に入ってきて、自分だけの祈りの場所で、そこにおられる父なる神様に祈ります。そこで父なる神に会うんです。私たちの一番の必要を知っていてくださる方の前で祈るんです。自分の思い出したくないような人を思い浮かべて、その人のために祈る。神よ、父よ、憐れんでください、あなたの愛は完全、そのあなたの完全な愛で愛されている私であること、そして私たちの隣人であること、あの人であることを分からせてください。そのように私たちの祈りを、この天の父なる神様によって、その祈りを新しくさせていただきたいと思います。お祈りを捧げます。天の父なる神様、今日もあなたが生きてくださいます。私たちのことを、絶えず私たちのことを愛を持って、その眼差しいつも温かい、どうぞいつもあなたの御前で求めるべきものを求めさせてください。あなたの前で今私たちの心にこの御言葉を聞くときに思い浮かぶその人を、その人のためにどうぞ祈ることができますように、大きなあなたの愛の中で祈るときに、あなたがその関係を、いや私たちのその心を、私たちの愛をも新しくしてくださる。私たちの祈りの言葉もそこで変わってくるはずです。敵のために祈りなさいと、何よりもイエス様あなたがしてくださったことです。あなたの祈りを心から感謝します。私たちの祈りをあなたによって大きくしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。皆さんも一言御言葉